This recording accompanies the Language B Standard Level Examination, Paper 2, Listening Comprehension for Japanese, May 2025.
Cet enregistrement accompagne l'examen de langue B, niveau moyen, épreuve 2, compréhension orale de japonais, May 2025.
Esta grabación acompaña el examen de lengua B, nivel medio, prueba 2, comprensión auditiva, de japonés, mayo 2025.
The start and end of each audio text will be indicated by this sound.
Le début et la fin de chaque texte audio seront indiqués par ce son.
El inicio y el final de cada texto de audio se indicarán con este sonido.
The end of the examination will be indicated by this sound.
La fin de l'examen sera indiquée par ce son.
El final del examen se indicará con este sonido.
Mondai A o yonde kudasai. 4 fun arimasu.
高校のお昼の放送で、放送部の人が環境部の大谷君にインタビューをしています。
こんにちは。今日のゲストは環境部の大谷君です。
大谷です。
大谷君はいつ環境問題を考え始めましたか？
小学生の時です。その時に町のリサイクル活動にも行き始めました。
へえ。私も小学校でリサイクル活動をしましたよ。ところで、先週の環境部の活動はどうでしたか？私は雑誌を持ってきました。
ありがとう。新聞や雑誌は少なかったけど、飲み物の箱はたくさん集まりました。
今はみんな電子本で読みますからね。私も漫画はスマホのアプリで読みます。どこでも読むことができて便利ですよ。
僕は本や教科書は紙の方が好きです。
え？紙は重いから不便ですよ。
先月、僕たちは紙の会社の見学に行きました。そこではリサイクルの紙のベッドを作っていました。
あ、私もお店で見ました。じゃあ、ここで音楽を聴きましょう。それで、その会社でどんな話を聞きましたか？
世界でどのぐらい紙を使っているかです。アメリカが一番使っていて、次に中国、そして日本です。
へえ。
それから、その会社では T シャツから紙を作っていました。バナナからもです。
リサイクルの紙は木よりも安くできるそうですね。
そうなんです。これからは白いのだけでなく、いろいろな色のリサイクルの紙も作ると言っていました。また、この会社では厚い紙を多く作ってきましたが、来年はすごく薄い紙も作り始めるそうです。
へえ、次の環境部の活動は？
来週は小学校に行って、この会社の紙の話をします。そして、来月またリサイクル活動をします。
2分後、2回目を聞きます。これが最後です。
こんにちは。今日のゲストは環境部の大谷君です。
大谷です。
大谷君はいつ環境問題を考え始めましたか？
小学生の時です。その時に町のリサイクル活動にも行き始めました。
へえ。私も小学校でリサイクル活動をしましたよ。ところで、先週の環境部の活動はどうでしたか？ 私は雑誌を持ってきました。
ありがとう。新聞や雑誌は少なかったけど、飲み物の箱はたくさん集まりました。
今はみんな電子本で読みますからね。私も漫画はスマホのアプリで読みます。どこでも読むことができて便利ですよ。
僕は本や教科書は紙の方が好きです。
え？紙は重いから不便ですよ。
先月、僕たちは紙の会社の見学に行きました。そこではリサイクルの紙のベッドを作っていました。
あ、私もお店で見ました。じゃあ、ここで音楽を聴きましょう。それで、その会社でどんな話を聞きましたか？
世界でどのぐらい紙を使っているかです。アメリカが一番使っていて、次に中国、そして日本です。
へえ。
それから、その会社では T シャツから紙を作っていました。バナナからもです。
リサイクルの紙は木よりも安くできるそうですね。
そうなんです。これからは白いのだけでなく、いろいろな色のリサイクルの紙も作ると言っていました。また、この会社では厚い紙を多く作ってきましたが、来年はすごく薄い紙も作り始めるそうです。
へえ、次の環境部の活動は？
来週は小学校に行って、この会社の紙の話をします。そして、来月またリサイクル活動をします。
2分あります。答えを書き終わってください。 問題 B を読んでください。4分あります。
春休みの体験について高校生の鈴木さんと高橋くんが話しています。
あ、高橋くん、イギリスどうだった？
あ、鈴木さん、久しぶり。2週間ホームステイしながら英語学校に通ったんだ。いろいろな国の友達ができたよ。
へえ、よかったね。私は去年カナダに短期留学して英語とフランス語を勉強したよ。イギリスの食べ物はどうだった？
うん、友達から美味しくないと聞いていたけど、そんなことなくて、特にローストビーフが美味しかったよ。
そうなんだ。私は肉はちょっと苦手。
それにホストファーザーがアフリカ出身のイギリス人だったから、アフリカの料理も食べられて美味しかったよ。
私のホストマザーはイタリア出身。優しくて料理も美味しかった。それで英語は上達した？
ああ、少し上達したけど、それよりもコミュニケーション能力の方が上達したと思っている。でも自分の意見を英語で言うのは難しかったよ。
そっか。一般的に日本人は静かだと思われているけど、私は自分のことを話すのが好きだからあんまり困らなかったな。
鈴木さんは大学のオープンキャンパスに行ったんだよね。どうだった？
うん、よかったよ。法学部の学生の話を聞いて、私も高橋くんみたいに法律に興味が出てきた。
いいね。じゃあ高校生のための弁護士セミナーに一緒に行かない？スマホで見せるからちょっと待って。あ、これこれ。
いつ？
6月7日。今日が4日水曜日だから今週の土曜日だね。場所は近くの公民館。朝10時から2時間、無料だよ。
どんな内容？
例えば弁護士の1日の仕事とか、仕事からどんなやりがいが感じられるとか、それから今の社会で弁護士が活躍できる場所はどこかとか。
弁護士の勉強って大変そう。それに弁護士の試験って難しいって言われているよね。
そう、その試験の話もあるよ。最後に質問の時間もあるって。
へえ、面白そう。申し込もうよ。
そうだね。申し込みはこのフォームからって書いてある。じゃあ2人の名前を入れておくね。
うん、ありがとう。
2分後、2回目を聞きます。これが最後です。
あ、高橋くん、イギリスどうだった？
あ、鈴木さん、久しぶり。2週間ホームステイしながら英語学校に通ったんだ。いろいろな国の友達ができたよ。
へえ、よかったね。私は去年カナダに短期留学して英語とフランス語を勉強したよ。イギリスの食べ物はどうだった？
うん、友達から美味しくないと聞いていたけど、そんなことなくて、特にローストビーフが美味しかったよ。
そうなんだ。私は肉はちょっと苦手。
それにホストファーザーがアフリカ出身のイギリス人だったから、アフリカの料理も食べられて美味しかったよ。
私のホストマザーはイタリア出身。優しくて料理も美味しかった。それで英語は上達した？
ああ、少し上達したけど、それよりもコミュニケーション能力の方が上達したと思っている。でも自分の意見を英語で言うのは難しかったよ。
そっか。一般的に日本人は静かだと思われているけど、私は自分のことを話すのが好きだからあんまり困らなかったな。
鈴木さんは大学のオープンキャンパスに行ったんだよね。どうだった？
うん、よかったよ。法学部の学生の話を聞いて、私も高橋くんみたいに法律に興味が出てきた。
いいね。じゃあ高校生のための弁護士セミナーに一緒に行かない？スマホで見せるからちょっと待って。あ、これこれ。
いつ？
6月7日。今日が4日水曜日だから今週の土曜日だね。場所は近くの公民館。朝10時から2時間。無料だよ。
どんな内容？
例えば弁護士の1日の仕事とか、仕事からどんなやりがいが感じられるとか、それから今の社会で弁護士が活躍できる場所はどこかとか。
弁護士の勉強って大変そう。それに弁護士の試験って難しいって言われているよね。
そう、その試験の話もあるよ。最後に質問の時間もあるって。
へえ、面白そう。申し込もうよ。
そうだね。申し込みはこのフォームからって書いてある。じゃあ2人の名前を入れておくね。
うん、ありがとう。
2分あります。答えを書き終わってください。 問題 C を読んでください。4分あります。
ゲームクリエイターの山田さんが高校生にゲーム作りについて話しています。
皆さん、僕の会社にようこそ。最初に質問です。僕の会社のこのゲーム、やったことがある人いるかな？まだまだ知られていないですね。僕は子供の頃からゲームが好きで、ゲームばかりしていたので、よく親に叱られていました。でも今はゲームの会社まで作ったので、親も驚いています。では、これからゲーム作りの8つのステージを説明しますが、学校の勉強にとても関係しているんですよ。まず一つ目です。皆さんが面白いことを思いつきました。それを他の人に伝えるためにプレゼンテーションをします。わかりやすく説明する工夫が必要です。仕事でも同じです。これには学校の発表の経験が役に立ちます。次にゲームのアウトラインを決めます。絵だけではなく言葉も使ってゲームの内容を細かく決めていきます。頭の中にあるイメージを言葉にするのは、国語の作文と一緒ですね。三つ目は、プログラミングです。ここで役立つのが、数学の知識です。プログラミングとは、数式を使って、登場人物が動くように命令を出すことです。そして、四つ目、デザインです。ゲームの登場人物や背景など、すべての絵を作ります。美術の技術が役立ちますね。ゲームは奥深いでしょう。皆さんはどんなゲームを作りたいですか？また、他にどんな作業があるか、グループで話し合ってください。では、続けます。5つ目の作業は、サウンドクリエイトです。ポップやクラシックなど、いろんな音楽を聴いて楽しむ力が大切です。音楽の授業で、たくさんの曲を聴いて楽しんでください。そして6つ目はユーザーインターフェースデザインです。絵を描くという意味ではありません。これはユーザー、つまりゲームをする人が困らないように案内することです。これによりユーザーはゲームの進め方がすぐにわかるようになります。次に7つ目、ローカライズの作業です。登場人物の名前やストーリーを外国語に変えていきます。外国語の翻訳は別の会社が行いますが、僕の会社では、海外のゲームクリエイターとのコミュニケーションは基本的に英語です。ですから、英語もしっかりと学んでくださいね。最後に、デバッグです。ゲームがきちんと最後まで動くか調べます。これは、もし問題があったら、その問題を修正するためです。科学の実験と同じ考え方です。以上がゲーム作りです。学校の科目が役に立つと思いませんか？ゲームをしながら、勉強も頑張ってください。
2分後、2回目を聞きます。これが最後です。
皆さん、僕の会社にようこそ。最初に質問です。僕の会社のこのゲーム、やったことがある人いるかな？まだまだ知られていないですね。僕は子供の頃からゲームが好きで、ゲームばかりしていたので、よく親に叱られていました。でも今はゲームの会社まで作ったので、親も驚いています。では、これからゲーム作りの8つのステージを説明しますが、学校の勉強にとても関係しているんですよ。まず1つ目です。皆さんが面白いことを思いつきました。それを他の人に伝えるためにプレゼンテーションをします。わかりやすく説明する工夫が必要です。仕事でも同じです。これには学校の発表の経験が役に立ちます。次にゲームのアウトラインを決めます。絵だけではなく、言葉も使ってゲームの内容を細かく決めていきます。頭の中にあるイメージを言葉にするのは、国語の作文と一緒ですね。三つ目はプログラミングです。ここで役立つのが数学の知識です。プログラミングとは、数式を使って登場人物が動くように命令を出すことです。そして四つ目、デザインです。ゲームの登場人物や背景など、すべての絵を作ります。美術の技術が役立ちますね。ゲームは奥深いでしょう。皆さんはどんなゲームを作りたいですか？また、他にどんな作業があるか、グループで話し合ってください。では、続けます。5つ目の作業は、サウンドクリエイトです。ポップやクラシックなど、いろんな音楽を聴いて楽しむ力が大切です。音楽の授業で、たくさんの曲を聴いて楽しんでください。そして、6つ目は、ユーザーインターフェースデザインです。絵を描くという意味ではありません。これは、ユーザー、つまり、ゲームをする人が困らないように案内することです。これにより、ユーザーは、ゲームの進め方がすぐにわかるようになります。次に、7つ目、ローカライズの作業です。登場人物の名前やストーリーを外国語に変えていきます。外国語の翻訳は別の会社が行いますが、僕の会社では海外のゲームクリエイターとのコミュニケーションは基本的に英語です。ですから、英語もしっかりと学んでくださいね。最後にデバッグです。ゲームがきちんと最後まで動くか調べます。これはもし問題があったら、その問題を修正するためです。科学の実験と同じ考え方です。以上がゲーム作りです。学校の科目が役に立つと思いませんか？ゲームをしながら勉強も頑張ってください。
残りの時間で答えを書き終わってください。